77.1 Rainbow FM。社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
中小企業家同友会諫早支部会員、前田オートの前田です。中小企業家同友会諫早支部では、毎月良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、勉強会やセミナーを開催しております。詳細はお近くの中小企業家同友会メンバーや前田オートの前田までお問い合わせください。また前田オートでは、新車、中古車、整備、レンタカーなど、車のことは何でもご相談に応じております。前田オートの電話番号は 0957-42-6148、 0957-42-6148 までお気軽にコールしてください。よろしくお願いします。
社長さん、いらっしゃい。
ガスが好き。
令和2年3月23日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送や、ネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と、
アシスタントはミサネーと
金ちゃんです。
この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
3月の21、22の土曜日といえばですよ、はい、本来であればさ、
ですよね、
はい、ねえ、紀の川酒造春の蔵開きだったわけですよ。
まあ散々酔っ払ってたでしょう、ね、うん、ね、
昼間から。でも、まあ、あのちょっと地味にではありますけどね、
はい、実は実は竹の鮮魚の
オリジナル蔵開きをですね、
はい、食べながら、ね、私たちね、
そうです、はい、あのせっかくなんで紀の川の社長様もお誘いしてです ね、はい、社長どうするって言ったら、空いとるけん来る。そりゃ空いとるやろ。
空いと
それは本来開けとったはずやから
ね。そうです、うん、
本当ですよね。
せめてね、あの新酒はできとるわけなんでね。
ですよね、
ギャラリーとかですね、
そうです
ね、あの駅前 の、 あのサテライトね、うん、あのうなぎ屋さんと一緒になってるサテライトでは販売してるので、
う
ん、ぜひねお買い求めいただいて、
う
ん、春の新酒を味わっていただきたい。
美味しかったわ。
大ね、
あとずっと飲みよったね私これでもね、
よかったです
ね、 よかったね。
炭ただもありましたよね。
炭ただもね、一生一生ペロッと開けましたですね、
本当に。
はい、この番組では、皆様からのメッセージお待ちしながら進行いたします。ご案内金ちゃんお願いします。
はい、はい、E メールは niji@771fm.co.jp です。FM 伊佐早の公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆様メッセージお待ちしてます。
アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
さて皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき51人目のゲスト様は大村のトップリーダー大村市長園田博様、よろしくお願いいたします。
園田市長
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大村のドンですね。
いやとんでもないです
ね。え、大村元気ですよ ね、
ねえ。
そうですね、いろいろ、皆さんに元気だねと言っていただいて、うん、本当にありがたいですね。
いいことですよね。
めっちゃ面白いよね。今からどんどん面白くなりそう
ね。楽しそうな企画がどんどんあるからですね。
ありがとうございます。
若者もすごいですね。次から次いろんなアイデアでね。
そうですね、結構若い方がいろんなことをやろうと、ね、してる方々が増えていって、
ね、市長さんも若いですもんね。
そうそうそう、市長さん自体がね若い方でした。
本当よ、お若い方です。
若い、ね、
全国の市長会みたいな、あの市長さんが集まるの、
はいはい、
どのくらいいらっしゃいますか。
大体ですね、はい、毎年1回全国市長会というのがあって、はい、まあ、東京の23区の区長も含めて大体870ぐらい、
はい、市長さんってそんなにいらっしゃるん
ですか。そうですね、全国があって、うん、そうですね、その中でもう、まあ割と若い方ではあると思いますけど、うん、私より若い人たちたくさん全国にいるので、
あ、出てきてるんですね。
とは言っても、もう私も先月で43なんで、
先月お誕生日でおめでとうございます。ありがとうございます。
ファンファーレあったやろ、ファンファーレ。
ありがとうございます。
間髪入れずに鳴らして
もありがとうございます。
でも43、
そう
です
よ、はい、
そう、最初に市長になられたのが、
ね、だった時が38
で、30代
お若い。
ラジオをお聞きの皆さん、30代何してますかって
言われて、
30代テレパレンしとったな。
テレパレンしかしとったな、ね、
もう何十年前の話だろうみたいな。
でもイメージとするはそこら辺で止まっとるんやけどね。
そうですね、気持ち的には変わってない、
うん、38ぐらいで止まっとるね、
う
ん。
そうです
ね、松尾さんは何歳で止まってる？
私は8歳ぐらい。
分からんでもないな。金ちゃん何歳で止まってる？
いや、私はいつも18って言ってますね、みんな。
まあ、パッと見分からんじゃ分からん、ね、
分からん。やった。
いやでも38で市長、あ、その前は市議って何年いらっしゃったんですか？
30歳から市議をやらせていただいて、うん、まあ、全体で8年市議会をやらせていただいて、
その前は
何？その前は看護師を、
看護師、
病院で働いてました。
病院で働いて、あ、そうなんですね、
はい、病院のイベントの告知とかでこちらに来たこともあったと思います、はい、
病院時代に
このスタジオに、
すごい、
なるほど、看護師さんということは、まあ、昔でいうと女性の看護婦さんの男性バージョン、まあ、
でも
今みんな看護師
か。その時代は珍しかったんじゃないですか。
そうですね、僕らが学校に行き出した頃から少しずつ男性も増えてきたっていう形で、今は結構多分、
そうですよね、
1割2割は多分クラスにいるんじゃないですかね、男性が2割もいると思いますね。
社長さんいらっしゃい。
はい、若くしてその市議を、8年とおっしゃいましたっけ、はいはい、8年それから市長さんになられて2期目
2期目です、
ですよね、はい、この間にまあ今だから笑える失敗話ってあります？
失敗、まあ、あの一番はその看護師になるときにですね、はいはい、まあ、看護師資格というのは国家資格で、
はいはいはい、
福岡の看護学校に3年間通ってたんですけど、国家資格 の合格率って大体今もそうですけど 90% 以上なんですよ、看護師の。まあ、だから多分クラスで50人いたら落ちるのはまあ2人とか4人とか、まあそういう感じ、まあその先輩たちもそうだったんで、まあ落ちないだろうと思っていたんですが、3年生の時の最後の夏の模試で自分がクラスでドンケツだったんですね。だから自分が落ちるじゃないかと思って、まあそこからリカバリーして、まあ、あの合格は無事にできましたけど、あの最後の夏休みはもう相当焦りました。
でもドンケツ取ったから、もしかしたら、
そうですよね、
国家試験の時ドンケツや、
そうですね、それだったらまずかったんですけど、
はい、だからまあそういう流れだったんでしょうね。
そうですね、
看護師されながらやっぱり市議の市の方の行政のことって気になってたんですか、ずっと。
看護師をした時、まあ福岡から帰ってきて23歳でこっちで看護師で、精神科の看護師をやってた時に、はいはい、まあ、当時精神科の、医療、まあ、こっち帰ってきた時にちょうどこう長崎のいろんなこう、うん、事件が続いて、ま
あ、
まあ、春君の事件とか、はいはい、大久保小学校の佐世保の事件とか、はいはい、でその時に、まあ、若い思春期の子どもたちの心のケアをということで病院が取り組んでいる病院だったんで、まあいわゆるそれまでの精神科医療を壊してというか新しいものにしなきゃいけないということで、いろんな取り組みをやっていたら、まあ世の中とか行政とか社会とかに目が向いて市議会議員に挑戦しようということになる。
なるほどね。
もともとその、まあその評伝っていうか、その2代目3代目の議員さんたちってもともと土俵がこう、はい、じゃかったりする、そういうのもなし、
なしでした。だから一つはその、まあ、医療や福祉については現場にいたので、まあ、そこの部分は訴えてましたけど、もともと皆さんのように僕も大村市が地元が好きだったので、はい、まあ、そういう同級生とか、仲間たちと一緒に、まあ、本当に今で、考えるともう文化祭みたいなノリで選挙を一つのこう、まあ、祭り事ですから、多くの人に関心を持ってもらえるような選挙活動を展開をして、まあ、ただ書いてるものとか訴えることとかはちゃんと勉強して、まあ、そういった活動を選挙期間中やってですね、まあ、自分でもびっくりする、まあ、票をいただいて、1期目30歳の時に当選をさせていただいたと。
だからこそ民間の人たちの気持ちが分かるんですよね、なんかね。
ありがとうございます、
もう本当に同じあの気持ちっていうか、同じ目線で見てくださってるっていうのがすごく伝わってきますね。
伝わってきますね、
そうね、なんかこう市長さんっていうよりもこう起業家の一人っていうイメージ ね、我々とすると、ね、はいはいはい、なんかそんな感じに見えますけどね、
なんかさっきミサネがおっしゃってた面白いよねっていうことが、一つキーワードであって、はい、最初市議に出た時に、まあ、面白きこともなきよう面白くって、はい、これ幕末の高杉晋作さんの
治
世の句なんですけど、はい、まあ、面白いって結局例えばラジオもそうですけど、ラジオがこの時間に、ありますよってことを知らないと聞いてもらえないし、聞いた人は面白い、で面白いから、こういうのあるよ聞いてみないって言って広がる、で最初の始まりって、その情報を知ってるかどうかだと思うので、
そうです
よね、知らせきれてないと面白いにつながらないし、その聞いてくれる人たちを増やすことにもつながらないので、まずは情報をお知らせをするってことをやらないと、行政も多分会社の経営だったりイベントごとも 多分うまくいかないなというか広がりがないなと思って、
うん、よくわかります。さ
すが広報出身ですね、
うん、今の企業もそうですよね。だ大企業なんかは広報っていう部署があるじゃないですか、はい、ところが地域の中小企業って広報っていうセクションがないんですよ、はい、
そうですね。
だからそこが非常に今大事になってきてるんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
まあ市長見せ上手っていうか、うん、フェイスブックもされてて、うんね、どんどん発信されてるじゃないですか。ブログもね、
そう、
まあ、テレビでも一緒に池の水抜いたりとか、ね、市長を直々に一緒にやってるわみたいな、うん、あれは面白いですもんね。
そうですね、
あの市長自体が面白がってるっていう感じ、はい、
そうですよね、
うんうん、だから服装もカジュアルですもんね。
そうですね、今日はちゃんとスーツ着てきましたけど、うん、
だからシギさんの頃からさ、あの結構お見受けしてるんですけど、大村のどこのイベントに行ってもいらっしゃいましたもんね。
そう、
小さなイベントから大きなイベント、どこ行ってもいらっしゃる、うん、
いらっしゃるんですね、
うん、すごいなと思って、
うん、
だからその勢いでこの、ね、市長選も行けたんじゃないかなと。
そうですね、
ちょっと思ってますね、
はい、ね、なかなかね行けませんよね、そのちっちゃいところまで。
すごい、いや本当にどこ行ってもラストさ ね、
すごい。
この人はイベント好きやなって思って
ただのイベント好きなお兄ちゃんだ
ねね、
でも本当にその文春とかからも叩かれたじゃないですか、うん、文春法やられたんですけど、それ逆手に取ってるところ見事だなって思います。
っていうか絶対さ、何かやったら必ず半分賛成で半分反対なんや
から。そうですね、本当に
ね、いいと思うさね、う
ん、だけど、
う
ん、あ、それに対してちゃんと答えをね、
うん、すごいすごい
発信されてるっていうのがすごい、
ねね、
ありがとうございます。元気出ますね皆さん。そういうことを言っていただいて、
これ大村をですよ、例えば中小企業に例えるならば、はい、得意なジャンルって何なんですかね。
そうですね、まあ、得意なジャンルは希望も含めてですけど、やっぱりまずお知らせする広報をしっかり力入れたいなと思ってます。でそれはまあ協定企業局ボートレース大村があるので、まあ、そうい こう外に向けて全国に向けて発信する、いわゆる公営企業という企業を持っているので、まあ、広報には力を入れなきゃいけないなと。ただやっぱり大村市っていうのは、まあ、株式会社大村市で株主である市民の皆さんに対してちゃんと説明をして還元をするということももちろん大事なんですけど、一方で、まあ、僕が作った会社でももちろんないですし、まあ、代々ずっと何十年も続いてきた会社なので、そこについてはしっかりやるべきことをやって、うん、で新しいことにチャレンジをするということを、うん、まあ、議会や市民に納得をしてもらいながら、
そうですね、
そうですね、だから、まあ、新しいことに当然ベンチャー企業みたいにチャレンジをするってこと大事ですけど、うん、まあ、その前提がちゃんとしてないと、うん、まあ、非常に厳しい議会運営が待っていると。
そうですね、だっておじいちゃんたちいっぱいだもん、ね、言っちゃった
後でピー入れますから大丈夫です。でもね、はい、その理事、まあ、会社で言えば重役会、理事会、
う
ん、
そうですね、取締役会というような位置づけに、ね、まあ、議会がなってくると思います。
はい、ね、面白いです。この間教育委員会と、市長さんとの、事前の会合みたいなのがその図書館でオープンでいつでも見られる状態で、僕市長の真後ろで見てましたけどね、ああいうやり取りも、うんうん、なかなか
見せ上手ですよね。
見せ上手
ですね、さすが候補、
うんうん、ね、あれもっとみんなもっとたくさん来てよかったのにと思うけどな。
そうですね、でも総合教育会議ってあれ言うんですけど、はい、平成27年から、はい、今まで教育に関する行政って教育委員会が主だってやってるので、うん、はい、首長側とか行政側っていうのはなかなかこう口が出しにくいところだったんですけど、法律が27年に変わって、はいはい、市長セクションでも首長でも教育に対してこういう考えを持ってるという会議体を持てるようになったんで、うん、それが総合教育会議というところで、はい、だからオープンにして、はい、いろんな人に聞いてもらって、はい、うん、ご意見いただいてって、まあ、その中で上野さん来ていただいて、割と結構ですね、大村市の総合教育会議年に4回ぐらいやってるんですけど、傍聴にお越しいただいてるので、まあ、割と皆さん教育に 関心が高いのかな
と思います。そうですね。そしてその意見をちゃんと汲み取ってくださるっていうのが多分いいんだと思うんですよね。言ったって一緒だもんってなってきたらもう誰も行かなくなると思うんですよ、
ね、でもやっぱりね、こうオープンにね、聞けるっていうのもすごいですよね、やっぱり見えないですもんね、
それはね、あの議会場みたいなとこじゃないのよ、普通の図書館のこうホールやからさ、普通の長机がこう並んどる状態で、
じゃあよそから入ってきたらどの人が市長なのかわからんぐらいの感じ
で、いや、わかると思う、どっから見ても市長やん。いや、ああいうフランクな会話いいな、フランクな感じでね。でまあ、そのフランク続きでその2月の13日だったですかね、コロナの直前かな、竹中平蔵さんとのそのトークショーもすごい人が集まっていて、
そうですね、
私も15列目ぐらいで拝見してたんですけど、
数えた
いや適当適当そこでそのスーパースマートシティに我々は挑戦するんだっていうことをおっしゃってましたけどね、
なんですかそのスーパースマートシティって横文字、
今からご説明があります、はい、
まあ、あの簡単に言うと、皆さんも今当たり前のようにスマホを手にして、まあ、生活のもう必需品になってますけど、もうこれ10年前だと多分考えられないようなことだと思うんです、でこれがまあ手にすることによって、例えば家にいなくても家のいろんなことがこの端末一つでできるようになると、まあこういった IT とか IoT とか、もっと言うと AI とか、まあこういうものが今非常にこう最先端で進んできているので、これを個人のものだけじゃなくて街全体のインフラとして活用できないか、例えば信号機だったり防犯カメラだったり、まあそこで蓄積されたデータを活用することで、まあ渋滞が解消されるとか、おじいちゃんおばあちゃんが例えばちょっとこう徘徊をした時に、まあそういう情報が集まるとか、まあつまり人々の生活の中に IoT とかIT とか、まあ、こういった最先端技術をインフラの中に落とし込んでいって、もっとみんなが便利で安全で安心な街に住もうよと、
うわすごい、
まあ、そういうテクノロジーを落とし込んでいくと、街レベルで、
じゃ例えばもう街を見れるスマホから見れるみたいな感じで、
いいと思いますよね、すごいですね、探したりとかね、子どもたちとか ね、
そうですね、
ちょっとどこ行ったのかなとかいう時に
そういう、ね、自動運転の話とか出てたじゃないですか、
は
い、
そうですね、自動運転ね、今トヨタさんと例えばソフトバンクさんが一緒に出資をして作った、モネという会社があって、それは e パレットという、無人の自動運転のバスを今実証で走らせたりしてるんですけど、
大村市ですか、
いやいや大村市はまだ長崎は、まだ走って実証やってるところないと思うんですけど、まあ、全国にいくつかあって、まあ、こういったあのスマートシティとかスーパーシティとかの規制緩和の特区が取れれば、まあ、そういうバスが走ったりということで、モデルでできるので、まあ、そのためには国の認可を取らないといけない、
ですね、SF の世界じゃないですか、
ね、いやいや本当にね、だからそのおそらく想像やけど日本自体がそういうそのモニター的なその、自治体を募集するんでしょ、
はい、
でそこに挑戦してみようかなっていうお話、大
村市やりそうやな、ね、やるねこれ、
それで新幹線、それから高速のゲートが2つ、
はいはいはい、
空港か、
ね、空港、
空港、ね、あの空港構想も面白かったですね、
空港自体は今あの、まあ、県が一つ所管をしているような、まあ、あのものなので、はい、僕らが空港をこうしよう、ああしようということは勝手にできないんですけど、あの長崎空港にもっとこう外国からお客さんが来ていただけるように、まあ、僕らがずっと県に提案しているのは、まあ、コンセッションという経営権を移譲するという形です、で関西空港とか伊丹空港とかは、コンセッションが進んだ最先端の事例と言われているんですけど、まあ、10年前関西空港って、まあ、全然そんなに利用客が少なくてまばらだったのが、もう今関空に行くとさまざまな国籍の方々が空港内にいて、しかも LCC と言われる格安航空機が飛んで、まあ、それで大阪も非常にこうインバウンドが進んでいると、長崎は西側の玄関口ですから、まあ、この空港を活性化することで、まあ、新しい LCC と言われる航空機を取ることとか、もっと言うと、まあ、僕らが言ってるのは 空港自体がすごくアミューズメントな施設になること、空港でデートしたり、お食事したり、お買い物したり、こういう空間に空港がなるっていうことが、
素敵、さらに空港が発生させると、それはやっぱりいいね。
でやっぱりアジアと考えた時に、大村空港って日本とアジアのそのゲートウェイ的なね、
そうですよね、
日本の玄関口、
一番ね西だし、
西の玄関口、
西の玄関口
本当ですよ。
うわ、そりゃもう、ね、もう大村だけど長崎県すごいことになりますね。
ああ、そうですね。面白いこと満載よ、ね、だから我々年取って全然暗いことないもん。
本当ですね。
免許返上してもさ、
免許いらないですね、
全然自動運転やから、
だからほら、そうそう、10年前はスマホがなかったっていう時代だから、今から10年後には、バスの運転手さんっておったみたいよね、
昔おったねみたいな ねそんなことになると思うよ、ね。
もう本当、駅でもそうですけど、切符切る人がもう今ほとんどいらっしゃる、
ね、あ、そ
っか、昔からすると考えられる。
昔は改札が
車掌さんごっこでやってたよね。
あ、ポチポチね、穴開けのね、さあ BGM は金松明彦さん、
はい、
これ竹の鮮魚の歌、
はい、
無茶しますね、
はい、あのね、ランチを食べに来てくださってですね、なんともう竹の愛がすごくて作ってくださったんですよ。
すごい、
知らないうちに出てきましたありがたいことです。
本当に面白いね。聞きながらですけどね、あと、今日市長さんが、リスナーさん向けのね、はい、プレゼントを少し持ってきていただいて、はい、オムランちゃんの
オムランちゃん
ぬいぐるみと、うん、あとバスタオル、
バスタオルですね、
可愛かった、
可愛い、可愛い、可愛い、
まあ後半までお楽しみください、
はい、後半も聞いてね。
そんな新鮮な魚たちが並ぶ明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている人と人との絆がある、出会いがそこにある。お店の付近には大漁旗があり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる。お店の中へ入ると、いらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく。そんな新鮮な空気が漂う明るい店に、活気に満ちている、人と人との絆がある、出会いがそこにある。イサネとスタッフの笑顔が溢れてる魚屋がある。その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
ガスが好き、
ビファーレン長崎の高田春菜です。スタジアムに応援にいらっしゃい。
時刻は夕方5時30分を回りました。高田春菜社長からね、
はい、
スタジアムにいらっしゃいってコメントいただいてるんですけど、ね、試合を始めてください。
もう、ね、今日もね、あのビファレンファンの方がうちの大量機前です、あの、ね、ユニフォーム着て写真撮っていただきますよ、ね、早く試合を見たいって、ねね、
で先だってあの春菜社長来られた時に、はい、あのビファーレンのチケットプレゼントということで1名様当選決まってるんですけど、
決まってるのに行けない、
あの、いかんせん試合がないので、まあ試合が再開される頃に当選者の方にはご連絡するようにしますので、
もうちょっとの辛抱ですね。
ですね、忘れてませんので大丈夫ですよ、
しばらくお待ちください。
でですね、今日は園田市長にどうしてもプレゼントしたいというね、似顔絵の世界で今ブイブイ言わしとるあの似顔絵アート、田野くんがですねスタジオに遊びに来てくれてますね。プレゼントは何でしょうか。
じゃあこちらを
ここで説明して。
こんにちは、似顔絵アート田野です、乱入します。
何
ありがとうございます。おすごいよく似てる、かなりいい男に描いてもらってます、
すごい。
真ん中が市長で
右側にですねビビ君、左側に、はい、あの大村市のマスコットキャラクターオムランちゃんが、あのビファーレン長崎のユニフォームを着てる、
アウェイユニフォーム、
アウェイユニフォーム、そうですね、う
ん、そしてビビ君は、ね、キーパーの
オレンジ色、
すっごい似てます
ね。で市長は青のレギュラーのユニフォーム、はい、すごいな、
これ本当に嬉しいです、
すごい、
ね、ですありがとうございます。
しかもに本当に似てますね、
似てますね、
ペタがこう出てるところがよく似てますね。
なるほどなるほど、すごいな、
ありがとうございます、
ね、喜んでいただけて嬉しいです。
あ、よかったです。田野くんありがとうございます。
ありがとうございます。
撤退します。
またおそらく田野くんの SNS にビラビラ上がってくるんだろうと思うんですけど、ね、
ありがとうございます。
ねえ、
ありがとうございます。
だからその YouTuber ですからね、
田野くん、そうだよね。で大村市もそのうまくいけばそのビファーレントのスポーツの街構想っていうのも
そうです
よ、ね、あるみたいなので、でね、うん、もし実現したらその似顔絵の状況がこうできるという、
ね、はい、実現する、
ぜひ市長室に、
そうですね、
飾っていただいて、
飾らせていただきたいと思います。本当にこれよく似てます。
かわいい。
大体あの僕の似顔絵を描かれる方はですね、うん、額よりもほっぺたがでかいというあ、まあもうその特徴、まさに
とっても特徴のある描きやすい顔ということ
そうですね、あと耳ですね、
よく描けてますね、
ふく耳、本当によく描けてるわ、
はい、ありがたいです、
ね、それでそのあれだ、イベント紹介ができない中で、
はい、
まあ、唯一私の中で決まっているのが9月13日の日曜日にですね、
はい、
熊本阿蘇から、うん、ビエントさんの2人が諫早ライブ第8回目ですね、
はい、
やってきていただけるということでありがたい、うん、でその前に4月の29日に阿蘇であの野外があるので、うん、これはもうやるということなので、野外でもあるし、ね、やりますっていうことなんで、うん、私阿蘇まで行ってきます。う
ん、はい、
あ、
阿蘇行くんですね。4月
25
日。行ってらっしゃい。
ね、花屋の横ちゃんも来るよ。
ゴールデンウィーク、
ね、お休み、うん、ゴールデンウィーク
祝日だ、
ね、祝日ね。25日、
うん、です、です、
今ちょっと BGM でね、うん、流れてるのがビエントさんですね、
はい、いいですもんね、
うん、
語りがいい、
ね、語りがいい ね、
ね、 ね、じんときました ね、
うん、
ね、
音楽ももちろんのこと、
うん、
語
りがいい、ね、だから9月13日はこじんまりとね160席ぐらいでやろうかなと思ってましてですね、
はい、
チケットお早めにゲット、まだ売ってないか、
まだ売ってないな、
9月の話なのでまだ売ってませんけどね。オープニングアクトはアキラオータ、おふくろっつ、シンクロスターズ、マルシェブースには金ちゃんとことか、
はい、
花屋のゆうこちゃんとことか、ね、にぎわいます
ね。金ちゃんところは何、エステ、はい、
何にしようかな。エステもできるし、ハンド、ハンド、ね、ハンドマッサージとかもできるし、いろいろできるんで、何にしようか今悩んでます。
結構ね、
いいかしら。眉もできる
よ。10店舗ぐらい行きますよ。
そうですね、楽しみですね。ね、
そのブースだけでも楽しい、
ね。そうそう、ね、だからマルシェだけ来るっていう人もいるんじゃないかな。
もうぜひぜひ、
いや、もったいない、もったいない。ちゃんとライブも聞いて、そう、マルシェも行って。
いや、いいと思うけどな、どっちでも。ね、楽しみです。
楽しみです。
皆さんお待ちしてます。
はい、
先の楽しみ、うん、
社長さんいらっしゃい。
さて後半は憧れの、我々憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、まあ、大村市というところなんですけど、まあ、これを企業に置き換えた時、はい、まあ、いわゆる理念であったりミッションであったり存在価値であったり、うん、こういったところをもしお話できたら嬉しいです。
はい、まあ、市長就任をして2期目迎えさせていただいてますけど、はい、ずっと一つの理念として歌っていることが、うん、まあ、オール大村で街づくりを進めていきましょうと、
はい、
でこれずっと言ってるんですけど、うん、まあ、まだまだそれが達成はできてないですけど、まあ、一つはその例えばチーム大村とかいう言い方もあると思うんですけど、はいはい、チームっていうといわゆる選抜をされた限られたメンバーでやろうということになるので、まあオールっていうことはつまり赤ちゃんからお年寄りまで、まあ役所や議会経営者の方だけではなくて市民も巻き込んだ全体での街づくりをやりましょうと、まあそれをオール大村でやっていきたいなというところが一つ、まあ目指すところで、まあさっきの情報をお知らせするとか知ってもらえると参加してもらえるし、参加した人が面白いと広げてもらえるし、まあそういう輪を作っていきたいなというところを一つ、まあビジョンというか大きな方向性として街づくりをやりたいなと思っています。
素晴らしい、
素晴らしい。
で、まあ、その県からすると、まあ、唯一っていうか、まあ、人口が増えてるエリアではあるけどもだよ、
うん、
この間 の, そのトークショーの中では、はいはい、もうすでに減少のイメージの戦略も立ててる、はい、ということと ね、
は
い、減少、必ず減少が来るという、
そうですね、うん、今その役所とかでも皆さんも聞かれたことがあるという地方創生とか、
はい、
まあ、そういう計画書を、まあ、県内21市町が作ってるんですけど、うん、まあ、5年前にそれを策定したときに人口増加の目標値を作ったのは大村市ともう一つ自治体2つしかなかったんです。で、実際人口が増加し続けているのは大村市だけなんですけど、まあ、今から20年後の2040年には、うん、まあ、大村市も頑張って横ばいできればいいですけど減少をしかかっているということを予測をして人口が減っても住んでいる人たちが住みやすくて、また大村市に来たい、長崎県に来たい、まあ、こういったことを思っていただけるように街づくりを今から20年後を見て投資をして進めていかなければいけないと。でちょっとまあ大風呂敷に聞こえるかもしれませんけど、まあ、いつも職員にも大村市内の企業の方にも言ってるのは、僕ら大村市だけのことではなくて、大村市が発展するということは長崎県が発展する、僕ら大村市がそれを牽引しようと。それはなぜかというと、空港で入ってくる人がいる、新幹線で入ってくる人がいる、車で高速で入ってくる人がいる、まあその長崎県の出入り口玄関口は全て大村市が担っているという意識を持とうということで、まあそれを県内のいろんなところにつないでいくと、まあつなぐ町、つながる町、まあそういったことをですねしていくことで、長崎県の中の大村、うん、大村市の位置づけも大きく変わってくると、はい、いうことをいつも考えてます。
うですよね、大村市がトップで牽引してくださる、
うんうん、だからいわゆるその県央地区がこう 剣をこう牽引するっていうか、そうです、ねまあ、テントみたいにぐーっと引っ張った形っていうのがこうすごくバランスがいいんじゃないかなと、
ね、真ん中だからね、うん、
真ん中だからね、ぐーっとつまみ上げてね、なんかそうなってくれるといいなとは思いますけど ね、 ね、まあ、これからのその未来っていうか大村剣をまあ、こんなことできたらいいなっていうイメージありますか。
はい、まあ、これ伊坂屋さん、まあ、伊坂屋市のコミュニティ FM だからっていうわけじゃないんですけど、はい、まあ、本心として、うん、まあ、やっぱり大村市と伊坂屋市、うん、この県央がどれだけやっぱり活躍をできるか、うん、また発展をできるかが長崎の大きな発展に関わってくると、
なるほど、
で特に長崎県でいうと、まあ、中村知事も、まあ、田上市長もまた佐世保の友永市長もおっしゃってますけど、うんうん、100年に一度の大転換期、100年に一度のチャンス、まあ、こういったことを言われてます。でそれはなぜかというと、長崎駅周辺のマイスだったり、はい、駅周辺の開発、まあ、ビファーレン長崎ジャパネットホールディングスのスタジアムシティ構想、うん、で佐世保は IR の誘致が進もうとしている、うん、まあ、これだけのことが起こるのって100年に1回あるかないか、
集中して起こるって
こと、ね、集中して、
ね、
でこれがきっちり成功すると、うんうん、お客さんが来るのは空港だったり新幹線だったりするので、うん、はい、まあ、これを長崎空港から入ってくるのは大村市、うん、で新幹線から入ってくる最初の駅は大村市の駅になりますけど、うん、当然県南地区、まあ、島原だったり、うん、こういったところには諫早市から行かれる方も多い、はいはい、だから僕ら大村市が諫早市が県内につないでいくということをきっちりやっていけばですね、インバウンドであったり新しいマイスであったり、まあ、スタジアムシティであったり、はい、こういったところにつないで、はい、つなぐことによって大村も諫早も発展をしていく、まあ、こういったことをですね、今からイメージをして進めることが大事かなと。
そのスポーツのまちづくり構想もね、うまくいくといいですよね。
そうですね。
だからその B リーグなんかの誘致なんかもイメージとしては入ってるんでしょ。
ビファレンさん、ビファレン長崎は B リーグバスケットボールの参入 も、 もう考えているということだったので、うん、まあ、そうなってくると、まあ、当然地域を挙げてまたこれ長崎が盛り上がる一つのコンテンツになると思いますので、まあそういうスポーツを生かした街づくりというのはこれだけ成熟をしている日本が数少ない次の成長産業、成長戦略として持っている一つのキーワードなので、
ですよね、
はい、このスポーツを生かしたっていうところを大村諫早からしっかり発信していければ、
うん、ですよね。
そうですね。
もう我々もそういう未来を意識してですね、うん、ちゃんと音も作ってるんです。
あ、ビトリア。いいですね。
まだあるし。
ゴール、ゴール、ゴール。いいですね。
最高でしょ。とどめの一発いきましょうか。
ゴール。
これいつでもご利用になっていいので
ありがとうございます。
もう DJ 下田さんにご了解をいただいて、うん、なんなら着メロに
着メロ、
すごいですね。面白いですね。
ワクワクしますね。
ワクワクなよね。
長崎県えらいことになるわ、
そうですね、そこも本当だから僕らは大村、オール大村と言ってますけども、うん、はい、オール長崎で、
オール長崎ですよ ね、
そ う、 ですね、そう思います。広い意味でね、
いきたいですね。
本当本当。
いや、この間天の言葉が降ってきてさ、
はい、
高齢化とはシニアが支える時代だ、
うん、
支えられるのではない、支えるのだ、降ってきたと、
ね、そうか。でも私はいつまでたってもシニアには思わない自分のこと
大丈夫、周りが認める。
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回りましたけど、メッセージが来てたので、はい、金ちゃんお願いします。
はい、ナミママさんからいただいております、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、文章をですね、少し短くしてお話しいたしますね。こんにちは、お疲れ様です。今日は園田市長さんが見えられてるんですか、 大村出身の私、そして両親が大村市在住でありますので、メッセージをお送りしたいと思います。園田市長は市会議員をされていた時からよく見かけていました。
私も見かけてました
毎朝のように大村公園前でコンテナかビールケースか脚立か分かりませんが立たれて、
はいはい、
ビールケースだったかな、
ビールケースでした、うん、されていました。はじめは失礼ですが変わった人だなと思いました。しかし車で通るたびに熱く語られているお姿を見て熱い人だなと思いました。その熱い気持ちが市民に伝わり市長になられたんですね。そして1年前くらいにこんなこともありました。父親が大村コミセンで用事があったりしたので、うん、私は2階のロビーで携帯をいじりながら待っていました。その時こんにちはと大きな声が、顔を上げると園田市長の方から私にご挨拶をくださったのです、うん、とても恐縮しました。そして帰りも掃除係の方がトイレの前を掃除されていました、うん、お疲れ様ですと園田市長が掃除係の方に頭を下げられていました。園田市長さんこれからも頑張ってくださ い、
ねえ、 いつもいい話、ね、ありがとうございます、ね、みさちゃんも来てるよ、
はい、同友会ランチ会会員ナンバー2さん、はいはいはい、長崎県で一番活発な町、はい、大村最高ですねっていうことです。
ありがとうございます、
はい、とあとドリカムさんね、
ドリカムさん、はい、いつもありがとうございます、
ありがとうございます。上野さん、みさね、金ちゃんこんにち は、
こんにちは。
今日は健康福祉センター16時まででしたよ。
ほいほい、
園田市長さんもこんにちは、ラジオ聞いてますよ、
うん、はい、ありがたいですね、
はい、ありがとうございます。
皆さん、あ、ミサちゃんはしょっちゅう大村でお話しとるやろ。金ちゃん初めて、
ね、はい、私は初めてお会いしました。
名刺交換初めて、
はい、そうですね、はい、
どう、
は
あ、
もうすごい、
あの、
どうしようドキドキしますよね。
惚れた、
そう、惚れましたね、だってね、なんかそのね、長崎の、うん、あの発展を、うん、ね、県王が引っ張っていくっていうのがすごいなと思って、うん、そのつなぎをされるという考え方に、
そう、
もう惚れ込みました。
ワクワクですよね。
ワクワクです。
イサヤ、ね、一緒に頑張らないといけない ね、 ね、
本当に頑張りましょう、一緒に
みんなでね、はい、オール長崎県でね、
オール長崎県で、
はい、はい、終業のチャイムが流れてきて、
本当に話聞きたかった、
ね、もっと話したかったです ね、 ね、本当
永遠と続くみたいなのね、今度ね、3時間スペシャルぐらいで、
特別番組、本当特別番組したい、
ね、あ、ところで大村公園の花見は開放なんですか。
花見は、はい、
桜祭りは残念ながら、
そうですね、4月1日のお祭りはちょっと今、は
い、できない、
で、はい、
まあ外だからね、
はい、うん、ただ、お花見ぜひお越しいただきたいし、ね、露店も出てます、
ね、出てます
、はい、そしたら桜の下でゴザ引いて、
はい、
みんなでワイワイやるのは全然自己責任でやってくださいと、
ね、
クラスターが発生しないように、
う
ん、
は
い、みんなで、
ゴザ、ね、はい、の間は1メートル以上
開けまし
ょ
う。
ゴザとゴザの間は1メートル以上、はい、うん、まあその辺はね、大人の常識としてね、
はい、
守っていただいてですね、うん、あとその BGM がですね、ちょっと話違うんですけどね、
はいはい、
唐津の、V プロ海賊団のキャプテンコフィーの
新曲、なんかおちゃんが入ってるバンドですね、
はい、私も所属させていただいてるんですけど、ヨホーね、
ノリノリの曲でいいですよ、
ね、
これも
いいですね、うん、まあ、皆さん、ラジオにリクエストしてください、曲は FM 諫早にありますので、
はい、
リクエストいただけるとかかると思いますんでね、よろしくお願いします。で、そろそろエンディングなんですけど、今日のプレゼントですね、いただきましたけども、
はい、
3名様ですね、
はい、
市長、
うん、はい、
で、もう皆さんおなじみですけど、社長さんいらっしゃいで検索していただけるとホームページが出てきますので、うん、
はいはい、
そこにプレゼントフォームがいつ頃できますか。あ、そしたら明日中ぐらいには、プレゼント
の
ボタンができるそうなので、送ってください、3名様ですね。これなかなか手に入らない、
オムランちゃんの可愛い
ね、可愛いね、
可愛い
ですね、
可愛い。
で、次週ですけどもね、
はい、
令和2年3月30日月曜日、はい、記念すべき52人目のゲスト様は、
はい、
トミケンさんが今ホールディング化してましてですね、はい、株式会社 LTU という組織になってて、
はいはい、
まあ、挑戦し続ける若きイケメン取締役、
イケメンなんですか、
はい、
会ったことない 野方康平様にお越しいただく予定になってます、
ね、はい、ありがとうございます。
まあそこそこのいい感じのイケメンですよ、ね、
楽しみです、
ね、うん、その場所本当またぜひ、ね、機会がありましたら、
はい、ぜひ遊びに行
ってほしいです。
なんかすごくワクワクして気になって、ね、今日帰れます ね、
ね、
うん、
ありがたかったです。来ていただいて感謝してます。
オール長崎です、
ね、オール長崎ねということで、お別れのご挨拶をしましょう。皆さん元気よくお願いしますね、はい、園田市長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイバイ。
大村公園の満開の桜で待ってます。
ちょっと飲もうか
突き上げろ。